こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。森下ニコ、茶の湯の冒険、二日瀬コーチから広がる幸せは、自身の茶道経験を綴ったエッセイ二日瀬コーチが映画化される際、原作者である著者が茶道指導者として撮影に加わった日々を記録したノンフィクションエッセイである。映画の舞台裏を紹介するだけでなく、茶の湯を知る人と映画を作る専門家たちが、一つの作品を成立させるために細部を検討し学び合う過程を描く点に特徴がある。著者は監督、俳優、衣装、美術、照明などのスタッフの仕事を外部からの見学者としてではなく、現場の責任の一端を担う立場から見つめる。そこから浮かぶのは、茶室で培われた観察、季節感、身体感覚が映像表現の精度とも深く関わるという事実である。二日瀬コーチの読者には映画化のもう一つの入り口となり、茶道や映画に馴染みのない読者には日常を丁寧に受け取る感覚を考えさせる一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、原作者から茶道指導者へ立場の変化が生む冒険の視点。本書の中心には、著者が原作者でありながら映画二日瀬コーチの撮影では茶道指導者として現場に参加するという複数の立場の重なりがある。自作が映像化される喜びだけでは済まされず、諸作道具、茶室の空気を映画の画面に成立させる責任が伴う。そのため著者の記録は単なる制作秘話ではなく、慣れた茶の湯の世界を別の専門領域へ翻訳する過程でもある。茶道では一つの動作や道具の配置が客への配慮、季節、取り合わせと結びつく。映画ではさらにそれが俳優の動き、カメラの位置、照明、音、撮影の段取りと調整されなければならない。本書が冒険と呼ぶものは、静的に見える茶の湯を集団的で時間制約のある映画制作へ持ち込む経験にある。著者は自分が知らない映画の技術や観光に圧倒されながらも、茶道の専門性を一方的な正解として扱わない。異なるプロフェッショナルがそれぞれの精度を持ち寄る場として現場を捉える。この姿勢が文化紹介や映画賛美に終わらない本書の核になっている。次に、茶の湯の正しさを映像の説得力へ変換する共同作業、茶道指導の重要性は、作法を誤りなく再現することだけではない。本書が示すのは、茶の湯における所作や空間が映像の中で自然に見え、人物の時間として感じられるように整える難しさである。茶を捨てる手順には一定の型があるが、映画の撮影では同じ場面を繰り返し演じ、画面構成や機材の条件にも対応する必要がある。ここでは伝統の型を守ることと映像作品として観客に伝わることが単純には一致しない。だからこそ指導者、俳優、監督、各技術スタッフの対話と調整が必要になる。著者が現場で目にするのは、細部を軽視しない専門家たちの仕事である。小道具や衣装、光、音、動作の間合いまでが茶室の場面に説得力を与える。本書は、伝統文化を映画化する際に本物らしさが装飾ではなく、数多くの具体的判断の積み重ねから生まれることを伝える。また茶道の知識を持たない読者にも、完成した一場面の背後にある共同の密度を見せる。文化の継承を固定した形式の保存ではなく、他者に伝わる形を探る実践として考えさせる点が重要である。さらに、樹木希林をはじめとする演者スタッフの仕事を見つめる職人論。本書では、俳優、監督、プロデューサー、技術スタッフといった映画の担い手が著者の驚きと敬意を通して描かれる。とりわけ樹木希林の演技と仕事への向き合い方は重要な焦点の一つだが、本書の視野は著名な俳優だけに限定されない。著者は、映画がスター個人の表現だけで成り立つのではなく、多くの職種が見えにくい細部を引き受けることで成立するものだと捉える。茶の湯にも道具を選び、場を思え、客を迎えるための配慮がある。映画の現場にもまた、観客が通常は意識しない準備と技術が重なっている。この共通性が、本書を映画人の人物紹介以上の仕事についてのエッセイにしている。著者が注目するのは、派手な成果ではなく、専門家が自分の役割に必要な観察と判断をどこまで行うかである。そこには他者の仕事を正確に見ようとする著者自身の姿勢も現れている。読者は、プロフェッショナルとは完璧さを誇示する人ではなく、全体のために細部へ責任を持つ人々の集合であることを理解できる。映画の制作過程を通じ、異なる職能への敬意を育てる一章である。そして、音、香り、色、季節、五感で読む撮影現場と茶室、茶の湯の冒険の表現上の特徴は、映画撮影のにぎわいを描きながら、茶人としての著者が音、香り、色彩、季節の変化を繊細に捉えるところにある。撮影現場には人の声、機材の音、移動の気配が満ちている。一方、茶室には庭の風雨、湯の音、茶の香り、器の質感といった注意を向けなければ過ぎ去る感覚がある。著者は両者を単純な対立として扱わず、騒がしさの中にも集中があり、静けさの中にも豊かな動きがあることを伝える。 これは日是抗日以来の季節と五感を重視する視点の展開でもある。ただし本書ではその感覚が個人の内面だけで完結せず、映画の画面や現場の共同作業を読み取るための方法になっている。何が見え、何が聞こえ、どのような空気が作られているかを受け取る力が作品理解を深めるのである。読者に求められるのは茶道の予備知識ではない。日常の細部を即座に意味付けず、まず感覚として受け止める態度である。本書はその態度が芸術鑑賞だけでなく日々の経験の密度を変えることを静かに示している。最後に、映画原作茶道を往復して見えてくる日常への帰還。本書は日是抗日の映画化を扱うため、原作映画本書を相互に行き来して読むことでより立体的に味わえる作品である。とはいえ、映画や原作を未読の人に閉じた補足資料ではない。著者が見つめるのは創作の現場で起きる予想外の出来事、専門性の違う人々の出会い、そして一つの仕事が終わった後に残る静けさであり、いずれも広く日常に接続する主題だからである。書評や読者の反応でしばしば指摘される読後には日常が少し違って見えるという感覚は、劇的な教訓によるものではない。茶道と映画の双方にある繰り返し、観察、準備、待つことへの注意が読者の視線を身近な時間へ戻すからだろう。映画制作は非日常的な規模の共同作業だが、本書はその華やかさだけを強調しない。撮影を支える人々の小さな判断や季節の移り変わりを受け止める感覚を描くことで遠い世界を生活の感覚へ引き寄せる。そのため本書の価値は舞台裏の情報量だけでは測れない。異文化や異職種と出会った際、自分の知識をどう生かし他者の技術から何を学ぶかを考える読書体験として位置づけられる。結論として、本書は映画二日芸抗日をすでに見た人、原作エッセイを愛読している人にとって作品世界の背景を深く知る格好の一冊である。同時に映画制作の現場に関心がある人、茶道を敷居の高いものと感じてきた人、異なる専門性を持つ人々の共同に興味を持つ人にも向いている。得られるものは茶道の手順を学ぶ実用知識ではなく、諸作、空間、季節、仕事の細部を注意深く見るための視点である。原作者が茶道指導者として撮影に入ったという希少な立場により、映画のメイキング本、茶道随筆、仕事エッセイのいずれにも還元しきれない読み味が生まれている。著名な俳優の逸話に依存せず、監督から技術スタッフまで多様な仕事が一つの場面を支えることを描く点も特色である。茶の湯を精神論として持ち上げるのではなく、映像制作の具体的な現場との摩擦や調整の中で示すため、文化論としても地に足がついている。読後映画を見返す視線だけでなく、普段は見落としがちな音、光、季節、人の手仕事への注意もわずかに変わるだろう。ご支援いただける場合は森下のりこ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。